帝国前ではございますけれども、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員一人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは所管事務の調査に入る前に、4月1日付人事異動に伴う執行部の職員の紹介を各 部局長からお願いいたします。まず市民部長お願いいたします。
市民部長を拝命いたしました新井静香です。続いて異動のありました職員を紹介いたします。防犯青少年課長の金沢大作です。
よろしくお願いいたします。
地域交通課長の野口博史です。
よろしくお願いします。
保険年金課長の小此木隆二です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に環境部長お願いいたします。
はい、環境部長を拝命いたしました清水貴之です。続いて異動がありました職員の紹介をいたします。環境政策課長の佐藤正樹です。
よろしくお願いします。
産業廃棄物対策課長の堀江武史です。
よろしくお願いします。
高浜クリーンセンター次長の詐欺谷幸信です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に商工観光部長お願いいたします。
はい、商工観光部長を拝命いたしました高橋幸宏です。続いて異動のありました職員を紹介いたします。商工振興課長の小野里清です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に農政部長をお願いいたします。
はい、農政部の異動がありました職員を紹介いたします。農政課長の吉岡雄一郎です。
よろしくお願いいたします。
農林課長の鈴木和也です。
よろしくお願いします。
田園整備課長の大内義晴です。
よろしくお願いします。
農業委員会事務局長の井上忠夫です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に倉淵支所長お願いいたします。
倉淵支所で異動のありました職員の紹介をいたします。市民福祉課長の神宮恵理子です。
よろしくお願いします。
農林建設課長の加瀬田和幸です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に三郷支所長お願いいたします。
礼。三郷支所長を拝命いたしました西山学です。続いて異動のありました職員を紹介いたします。地域振興課長の青柳達樹です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の藤井純子です。
よろしくお願いします。
産業課長の関口義弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に群馬支所長お願いいたします。
礼。群馬支所長を拝命いたしました横澤圭です。続いて異動のありました職員を紹介いたします。市民福祉課長の金高秀幸です。
よろしくお願いします。
建設課長の伊藤和人です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に春名支所長お願いいたします。
礼。すいません、春名支所で異動のありました職員を紹介いたします。市民福祉課長の小泉正弘です。
よろしくお願いいたします。
産業観光課長の井出久です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
以上で職員の紹介を終わります。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がございませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。丸山委員。
ゴミ出しのことについてですね、質疑をさせていただければありがたく存じます。実はですね、ある地域からですね、ゴミ出しのことでですね、ご相談がありまして、今日朝8時半にですね、現場でお話を伺ってきまして、で行政の今後のですね、研究課題という部分もあるかなというふうに感じているものですから、またこういったその現場の実情というのもですね、共有をさせていただければと思いまして、取り上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。でですね、まず事案なんですけど、ですね、50世帯ほどが利用しているゴミステーションで、8時半にはですね、回収車が来てですね、収集車が来て回収していくと。で、夜間にこう出されるゴミがですね、約8袋ぐらい、あってですね、それが、キツネですね、被害で、散乱して、お困りになってるっていう、そういう事例なんですけども、その事例の中で、ポイントとしてはその時間外のゴミ出しのそのゴミの排出っていう、 まあ、ルールの、お話が一点あるかなというふうに思っております。そこでですね、お尋ねするのがですね、ゴミ出しの時間の現状のルールについて、教えていただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。ゴミの出し方につきましては、全個配布しておりますゴミ瓦版にも掲載しておりますが、決められた収集日の朝8時半までに町内会で決められた場所へ正しく分別して出していただくようお願いをしているところでございます。また原則として、夜間深夜のゴミ出しにつきましては、騒音や鳥獣被害を招く要因となりますので、ご遠慮いただくようお願いをしております。なお町内会によっては独自のルールを定めている場合もございますので、お住まいの地域のルールを遵守していただくこととなっております。以上でございます。
はい、丸山委
員ありがとうございました。まあ、今日現場伺いましたら、ステーションカメラ、ゴミステーションにですね、カメラが設置されていて、でこう人が来たときにパッとこうライトで明るくするその、ライトもですね、設置をされておりまして、で捕獲用のですね、キツネを捕獲するための檻も設置をされておりました。で、その、まあ、鳥獣被害というところが次のポイントになると思うんですけども、こういったその、鳥獣被害に対して、その対策についてはどのように、市の方はされているんでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。各地区または町内会におきまして、市から環境保健協議会を通じて交付しております地区活動交付金を活用し、カラスよけネット等を購入設置していただくことなど、地域の実情に応じた対策を講じていただいております。以上でございます。
はい、丸山委員
ありがとうございます。現場でですね、まあ、ネットがしっかりと固定をされる状態で、設置をされているんですがですね、キツネがこう引っ張り出してですね、道路あるいはその、まあ、接しているのが、まあ、畑なもんですから、じゃがいもを作ってるって言ってましたかね、そこにまあ散乱して、こう環境保健員の方だったり、地域の方がお片付けをしているっていう、こういう実情でありました。で最後にですね、私は今回今後の課題だというふうにちょっと感じたのがですね、まあ、今まではルールっていうその、観点でマナー、ルールそのマナーっていう観点でですね考えていたんですが、その生活スタイルがですね、まあ、多様化している中でマナーっていう観点だけでは、まあ、ちょっと捉えきれないっていう部分もあるのかなというふうに思っておりまして、そういったその生活スタイルの変化等で朝ゴミを出せない方に配慮した回収方法、こういったことについてですね、高崎市はどんなふうに考えているのかを教えていただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。ご自身でゴミステーションへのゴミ出しが可能な方におかれましては、現在町内会ごとのルールに従ってゴミをお出しいただくこととなっております。夜間でないとゴミ出しができない方の実態把握につきましては今後の課題ではございますが、他の自治体の取り組み事例なども参考にし、効果的なゴミ出し方法を研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、
丸山委員
ありがとうございます。まあ、ぜひ今後の研究課題にしていただければありがたく思います。まあ、主体はあくまでも、まあ、ゴミの管理なので、町内会とか地域が、まあ、主体というのは承知はしております。その上でですね、この地域、まあ、今日お話ししてきていろいろ伺ってきたんですが、当面ですね、どういう対応されるのかっていうお話をお聞きしましたら、たまたまですね、公民館、そこの町内の公民館の中に一時仮置きのですね、まあ、要するにその出しちゃいけないようなゴミだったり、分別がきちっとされてないゴミ、そういったものを一時仮置きするその場所が公民館の中に設置されていて、きちっとした囲いがある場所があるので、そこをですね、夜間しかその生活の、そのスタイル上ですね、出せない方に まあ、周知をしてそこに持ってきてくださいということを一時的に周知をしてみると、試験的に周知をしてみるっていう対応をお話をされておりました。まあ、大変、まあ実験的に興味のある取り組みの仕方だというふうに思っておりまして、後でぜひ結果も教えてくださいというふうにお願いをしてきましたので、また分かりましたら廃棄物の課長さんとも共有をさせていただいて、この問題というのは別にこの地域に限った話じゃないと思いますので、ぜひ適切なですね対応ができるように今後高崎市としてもさまざま研究を進めていただければありがたく存じます。以上でございます。
はい、他にございませんか。金子委員。
4月14日の安心ホットメールや昨日の公式 LINE でもお知らせいただいた長見ひなげしについてお聞きいたします。この長見ひなげしとはどのような植物でしょうか。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。長見ひなげしでございますが、観賞用として1960年代に日本に持ち込まれたポピーに似た淡いオレンジ色の花が咲く植物で、特定外来生物には指定されておりませんが、繁殖力が強く他の植物の成長を妨げる成分を放出することから生態系に影響を与える植物とされております。また茎や葉には植物毒が含まれ、素手で触れると肌がかぶれる恐れがあるため取り扱いに注意が必要となります。本種の対策といたしましては、施設等での適切な防除に努めるとともに、市ホームページや LINE 安心ホットメール等で市民の皆様に注意を喚起を行っております。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。人にも生態系にも悪影響を及ぼすということですけれども、この4月から6月に花が咲くということなので、今がやっぱ判別がしやすく、種が散らばる前のこれからの2ヶ月があまりが駆除のチャンスだと思いますので、ぜひこの繁殖を抑えるためにも今後も市民への周知と効果的な対策をよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。渡辺副院長。
はい、すみません。3月の7日8日で、もてなし広場の方で開催されました、漁業フェスについてなんですけれども、市民の皆さんに、海産物に触れ合っていただいたりですとか、あとは震災などの復興支援、などの応援するためのですねイベントというふうに聞いておりますけれども、改めてこの漁業フェス、どのようなイベントであったか、その内容についてお聞きをいたします。
観光課長。
はい、お答えいたします。3月7日8日の2日間もてなし広場で初めて開催いたしました漁業フェスの内容についてでございますが、高崎市民に新鮮な海の幸を食べてもらい楽しんでもらうことはもとより、東日本大震災、大船渡市の林野火災、また能登半島地震により甚大な被害を受けた地域の復興を応援するため、市と観光協会が岩手県の大船渡市観光協会、福島県観光物産交流協会、石川県穴水町観光物産協会と連携し協力し開催したものでございます。当日は高崎市、大船渡市、福島県穴水町がそれぞれの特色ある飲食メニューを提供するとともに、ラジオ高崎公開生放送や高崎音町プロジェクトによるミニライブ、マスの使い緑などのイベントも開催されました。以上でございます。
渡辺副委員長。
はい、ありがとうございます。西一軒一町の、食とですね、その地域の、例えば観光なんかそういったところを市民の方も触れ合えたイベントかなというふうに思っております。またあのイベント限定のタンブラーの販売でしたかね、1100円で購入すると会場内のドリンクが100円引きで飲めて、でさらにそれらが売上の一部が復興支援に充てられるなど、非常に素晴らしいいい取り組みかなというふうに思いました。来場者からのですね反響などについて教えていただければというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。各地域から出店いただいた店舗にはですね、それぞれ行列ができまして大変好評でした。参加した出店者からも、高崎の皆さんに自分たちを知ってもらえる良い機会をいただいた、 との感想が多く届いております。また来場したお客さんからも高崎にいながら各地域の新鮮な魚介類をおいしく食べることができたと大変喜んでいただくことができました。以上でございます。
はい、渡辺副委員長。
大変好評で、あったということで、次の開催について、どのように考えていらっしゃるか教えてください。
観光課長。
はい、お答えいたします。大変好評だったこともありまして、第2回の開催をですね、観光協会とともに検討しているところでございます。以上でございます。
はい、渡辺副委員長。
はい、こういう貴重な機会でもありますし、あとは復興支援といったところもありますので、ぜひですね、次の第2回についても成功をしていただけるよう努めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。じゃあ私の方から最後1回だけちょっと質問させてください。先日帰ってきたばかりの台湾フェスティバルですか、台湾関係ですけれども、そうか、はい、じゃあ副委員長、すいません、よろしくお願いします。それでは
ちょっと委員長からのご指名でありますので、先日開催されました台湾でのですね、取り組み状況であるとか、成果報告、何かありましたらご報告いただければというふうに思うんですけれども。
農政部長。はい、マイクお願いします。
お答えいたします。本当に先日帰ってきたばっかなんですけれども、3日間、4月の10日から12日、金土日ということで、商工観光部と一緒に連携しながら、産業の方と連携しながらですね、農産物の PR 等々、してきました。2回目ということでありまして、会場、昼の間は、デパートの、広場でイベントしまして、で夜1日目の夜は、近くに併設してあるホテルでレセプションという形で、開催しまして、台南市の市長、副市長、また議会の皆さん、あとは企業等の関係団体、マスコミ等々ですね、あと日本人のスタッフ、向こうで働いている、まだ学生であるとか、そういった日本人のスタッフもですね、協力していただきまして、盛大に、前回の経験等を踏まえながらですね、盛大に開催できたかなというふうに思ってます。で、今回ですね、野菜も初めて持っていくことができまして、すみません、農政の方の立場になっちゃうんですけども、野菜もですね、初めて持っていくことができまして、で、当然向こうで作っている野菜もあるんですけども、やはり高崎の野菜は新鮮ということであったりだとか、さつまだったりとか、アスパラだとか、そういうものですね、そういうのが特に好評、あと舞茸ですね、そういったものが特に好評をいただくことができましたし、あとイベントに向けてですね、台南市で、お茶を販売しているというか生産しているお茶の飲み物ですね、それを生産している企業があるんですけれども、そこともコラボをしてですね、これも本当に常務新聞の方にも取り上げていただいたんですけれども、高崎の梅のジュースだったりとか、梨のジュース、そういうシロップをですね、お茶と一緒に掛け合わせた飲み物っていうのもですね、販売して、今後も継続して販売していけるっていうようなことも、その社長からもいただいてますの でそのデザインもですね、だるまの絵を使った、デザインということで、そういうのも本当に好評に販売することができました。で、効果の成果、またこれからですね、いろいろ検証しながらやっていきたいと思うんですけれども、今回農家の方もいらっしゃったりしましたので、そういう中でですね、企業との話し合いということを持つことができたので、そういうのも十分精査しながらですね、今後の輸出、そういうのに向けて何か市として応援できる部分、市はこういう事業を通してきっかけ作りが大事かなと思います。そういう農家の皆さんとか企業の皆さんがこれから台湾に向けて何か新しい展開をしていく、そのきっかけ作りができたかなというふうにも思ってますし、そのきっかけ作り、これからも大事にしていきたいなというふうに思ってます。すいません、簡単であるんですけども、農政の方は以上でよろしいでしょうかね。すいません、以上となります。
商工観光部長。
はい、台湾のフェアについて、現状の、報告をさせていただきます。農政部が行いました台湾、高崎祭りに合わせまして、商工部もですね、海外フェアを、開催いたしました。高崎市の市内のですね、ものづくりの業者さん、企業の皆さんの、特に若手の経営者の皆さん17社を、 募りまして台湾の方に行きまして、現地ではですね、台湾の貿易振興を行っております、日本でいうジェトロのような組織があります、タイトラというところにまずお伺いいたしまして、そこで台湾のいろいろな企業さんの海外への展開の様子などもセミナーということでいろんなお話を伺いました。また現地のですね、ものづくり工業者にもですね、工場見学ということで2社ほどお伺いをさせていただいて、現場の様子をしっかり見させていただきました。参加した業者の皆様からはですね、価格ではなくてですね、品質が非常に重要だということを再認識できたですとか、こういった機会を与えていただいて非常に有意義だったというような前向きな声をいただいているところでございます。また高崎祭りと合わせたレセプションではですね、そのうちの7社が出展のブースを開きまして、現地の方々といろんな商談も含めたお話をして、有意義に、これからにつながるような成果を持てたのかなというふうに感じております。以上でございます。
よろしいですかね。はい、他にございませんね。はい、なければ本委員会は特別な事案が案件がない限り本日の委員会が最後になると思いますので、私から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。改めまして1年間お世話になりました。まずは委員の皆様、そして事務局の皆様、そして執行部の皆様、1年間いろいろご協力いただきまして、無事1年間過ごせたかなというふうには思っております。新しいメンバーの皆さんというんですかね、新しい部長さん、そして課長さんと、やはりこの時期はですね、フレッシュな形で令和8年度がまたスタートしているんだなというのを実感しております。新任の高橋部長さん、申し訳なかったですね、突然ね。やっぱりさすがだなというふうに思いました。高崎の執行部の皆さん、本当に実力がございます。イラン情勢が本当に、ね、逼迫しておりますけれども、これからさまざまな形で市民生活にもいろいろな形で影響もあるとはございますが、ぜひ執行部の皆様におかれましては、市民のために行政の執行をしっかりとしていただいてですね、進んでいただければというふうに思います。また議会の方もですね、来月から新しい形でスタートというふうになります。私も一委員として、また議員としてですね、1年間頑張っていきたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。1年間大変お世話になりました。次に渡辺副委員長をお願いいたします。
1年間大変お世話になりました。堀口委員長、また委員の皆様、執行部の皆様、そして議会事務局の皆様にお世話になりながら、この1年間仕事を行うことができました。委員長補佐という形で副委員長をやらせていただいたんですけれども、最後の最後でですね、微力でありますがサポートをすることができたのかなというふうに思っております。また今回の経験を生かしながら、これからも委員会または議会の方で活動していけたらというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、それでは以上で本日の市民経済常任委員会を開会いたします。閉会いたします。